ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、私としてはもう、ここをそうですね、10年ぐらい考えてきて、ようやくこの前ですね、いや、やっぱりそうじゃないか、というふうに思いまして、このひばりクラブでお話をしようと思った、まあ、非常に僕としてはでっかいことなんですね。っていうのは、私が講演会をしますとね、いや、今日の先生の話は素晴らしかったって言われてですね、ありがとうございますって言うとですね、聞いた方が、講演会に来た方が、普段から私が考えてることと同じだったって言われても、がっくりくることあるんですね。っていうのは、まあ、時間とお金を使ってですね、講演会に来られるわけですから、そこで普段自分が考えていることと違うことを聞けるからこそ、講演会の価値があるわけですね。僕なんかはネットを聞くときですね、できるだけ自分と考えの違う人の話を選ぶんですよ。っていうのは自分の考えと同じ考えを聞いても時間の無駄ですよね。ですから、もったいないです、時間が。ところが、世の中の人のそうですね、まあ半分とは言えるのかな、半分ぐらいおられると思うんですけどね。とにかく自分の考えと同じことを聞くと上機嫌になり、違うことを聞くと腹が立つっていう人が多いんですよね。そういう人はとかく頑固になりますので、頑固になった人っていうのはまたいろいろ難しいことが起こります。で、今日のことなんかは、そういう頑固な人はもう最初から聞かないがいいと思うんですよ。っていうのは、全然世の中の言ってることともう正反対なもんですからね。腹が立って気分が悪くなるといけませんので、あらかじめ違う意見だなと思ったり気分が悪くなったらすぐ消してください。はい。ということでお話を始めますが、実は、この世の中には戦争がずっと続いてるわけですね。本当にこう、紀元前5000年前くらいから続いてますので、もう7000年くらい人類は戦争ばっかしてるんですよ。おかしいですよね。戦争しながら医療をしてるんですよ。人を病気から治そうなんてしてるんですね。今はもう日本だったら医療費に40兆円。もう40兆円ってほとんど税金と同じクラスですよ。だから税金を2回払ってると思うんですね。片方が税金、片方が命を救う、病気にならないやつを救うってやつに、ほとんど税金と同じくらい払ってる。のにもかかわらず、まあ日本だったらそうですけど、他の国も大体そうですからね。戦争してんですよ。殺し合い。何ですかね、これ。人の体を治しながら殺すと。そんな残酷なことってないじゃないですか。殺すなら殺す。治すなら治すってしなきゃいけないじゃないですかね。まあ人間って変なもんですね。それでこの前そういう哲学を聞いておりましたらね。読んでたのかな?ちょっと忘れましたけど。要するに戦争をするとか、そういうのは人類人のこう癖というか性質なんだと。人間っていうのは戦争をどうしてもやめられないんだと。それは人類が戦闘的って言いますかね。戦うということが本能的にあるからだって話だったんですね。それを書いた人は多分外国人だったと思うんです。ヨーロッパ人ね。で、僕はこう読んでる時に、最近そのまとまったそういうのを読んだもんだから、いや、僕の長年の疑問がそこでパッとこう解消しましたね。いや、そうじゃない。それは間違ってる。中国とか、中央アジアとか、中東ですね。それからヨーロッパなんかで歴史を学んだ人、もしくは歴史を体験した人はですね、そう思うだろうと。しかしその人がもし日本の昔に住んだら、人間は戦争はするのは本意じゃないと。本能ではない。というふうに思うんじゃないか。つまりですね、これは遺伝子によるんじゃないかと思うんですね。大体日本には約4万年前から石器時代っていうのが始まるんですね。まあこれはヨーロッパの分類では旧石器時代、破砕型の石器と新石器時代、摩耗型の石器に分けてるんですけども、日本は石器時代の開始も早いし、それから縄文時代の開始も早かったもんですからね、世界で一番古いんじゃないかと思うんで、それで石器時代も破砕された石器と摩耗石器はほぼ同時期、それからもう普通だったらまだ新石器時代にいるにかかわらず、日本はもうそこでは土器時代に入ってますんでね。 ちょっと分類が違うんで、私ここでは日本型の分類に従って話をしたいと思うんですけども、4万年前から始まった石器時代が約2万年前ぐらいまで続くんですけども、この2万年間はほとんど戦争がないんですよ。で、これはまあ狩猟が主に生活の糧になっておりますので、それから人口密度が非常に低いので、まあ村と村が争うというチャンスが少なかったとも言えます。この時期は世界的にもですね、比較的戦争っていうかそういう戦いの跡がそれほど多くない時期なんですね。例えばアフリカなんかでは多くの遺跡があったんですけども、まあ石器時代の争いの跡ってのはそれほど多くはないんです。まあ、ところが、いわゆる四大文明ですね。まあどのくらいからはっきりとした文明と見れるかどうかは別にして、だいたい5000年前ぐらいっていうふうに考えたらいいんですね。よく言われるようなメソポタミア文明、エジプト文明、インド文明、中国文明、黄河文明ですね。まあこれが四大文明と知られてるんですが、まあその頃もすでに日本では1万5000年ぐらい前から、まあもっと言えば2万年ぐらい前から縄文時代が始まっております。はっきりとした遺跡で確認されているのが現在のところ1万6500年前なんですけども、まあ1万6500年前の遺跡がはっきりとした形で見つかるというのはそのうちですね、大体縄文時代の始まりは約2万年ぐらいだったなっていうことになると思いますね。で、縄文時代っていうのはかなり人口も多くて、村々でかなり行き来もしておりますし、交易も交易っていうのは物を買ったり売ったりするってことですが、交易も始まっておりますしね。まあ三代丸山遺跡なんてはだいたい1万年ぐらい前なんですけども、もう大きな集落ですね。まあその頃は気温が高かったんで、北海道なんかでも遺跡が非常に多いんですね。それから新潟なんかでも多いんですね。例えば新潟からは翡翠だったか、漆だったかなんかそういうものが盛んに交易されております。で、まあそういった時代で集落も大きいし、まあ人が住んでるわけですから、それでまあ人同士もぶつかりますしね、交易があれば流通もあります。しかし縄文時代には、武器が大体人を殺す武器が見つからない、ほとんど。ほとんどっていうかもうないかもしれません。それから、まあだから獲物を取るために、弓とか槍とかそういうものがあるんですけども、人間対人間が殺し合うような武器はないし、見つかってもいないし、それから刀傷なんかついた人骨ですね。これは戦争が多いと必ずすごく多く発見されるんですが、それも今のところ発見されておりません。平和だったと思うんですね。これは縄文時代だけがそうだったんではなくて、縄文人の遺伝子を多く引き継いだアイヌ人ですね。私は文部省からお金もらってアイヌの研究を5年ぐらいやってたんですけども、それは主にはアイヌの使った材料ですね。僕材料の専門なんで、材料の研究だったんですけども、まあもちろんそこでは、文化を研究している先生方と一緒に研究会やりますので、アイヌの道具で人を殺す道具はほとんどありません。熊を飼ってたもんですから、熊と戦うための斧なんてのは結構いいものがあるんですけども、いいものというか、鋭いものがあるんですけど、それはどうも人間に使った形跡がないんですね。それから、刀傷とか、そういうような、傷がついている人骨っていうのは、3つ発見されていると。まあ、これは東大の考古学の先生にお聞きしたんですけども、しかし、それはどうも戦争ではないようだと。偶然に刀傷がついたか、動物との争いの中で傷を負ったか、まあ、それとも喧嘩が1回か2回ぐらいあったかもしれない。というふうに言っておられました。和人とは我々なんですけども、和人とアイヌが戦った時が3回あってですね、まあその時にはもちろん戦いありますけど、いずれも和人が攻め込んだものでですね、アイヌの人は受け身で戦ったという感じなんですね。で、ですから縄文からアイヌまでということになると、まあ、ほぼ2万年ぐらいの間、日本人は基本的には戦争してなかったとも言えるんですね。ただ、飛鳥時代ぐらいから最近ですね、平安時代になると武士が出てきますから、源平の戦いとか始まりまして、まあ、その後は鎌倉時代なり江戸時代までずっと国内での戦争っていうかいざこざはあったんですけども、非常に不思議なことに、日本は他の国をなかなか攻めないんですよ。まあそう言いますとね、 人の言ったことにケチをつけるのを喜びとしてる人がいてですね、そんなこと言ったって豊臣秀吉の朝鮮征伐があるじゃないかというようなこと言うんですけども、日本ぐらい大きな国で非常に力が強かった国でですね、自分の国以外に戦争を仕掛けなかった国というのはほとんど日本だけ、世界で日本だけですね。そういう意味で同じような島国でもイギリスと日本と比べると100倍以上違います。まあだけども歴史をよく勉強してない人で、歴史というともうここ50年ぐらいとか100年ぐらいだけっていうことになると、日露戦争とかこの前の大東亜戦争もありますので、武田は何言ってんだ、日本は軍事国家だなんて人がいるんですけども、何万年という単位でね、2万年という単位でちょっと比較してみますとね、もう全く戦争しない国なんですよ、日本はですね。で、それから見ますとね、戦争するということが人間の遺伝子で人間に本質的に備わったもんである。だから戦争はなくならないという理屈はですね、中国とかヨーロッパの理屈であって、日本の理屈ではない。日本に非常に近いところとはフィリピンとかインドネシアとか、まあ、インドもややそうなんですね。北の方に、インドの北の方にアレキサンドル大王とかですね、後にアーリア人も侵入してきますので、後っていうか、それよりかちょっと早い時期には、アリア人も侵入してきますので、北部インドでは若干の戦いがあるんですけども、南部インド、これは本当のインド人ですね。昔からのインド人は、やっぱほとんど戦いがありません。もちろん人口も超密ですし、利害関係も複雑なんですけども、つまり、東アジアから東南アジアの海岸線に住んでいる民族は、ほとんど戦わないとも言えるんですね。ですから、人類の中で戦いが非常に少ないところと戦ってばかりいるところと二ついると。で、もちろん人間は戦えば戦うほど人殺しがうまくなりますから、人殺しがうまくなると国の力が強くなるので、それでまあ特に18世紀19世紀なんかは戦ってばっかりいた国、まあ簡単に言えばアリア人と言ってもいいし白人と言ってもいいんですけども、まあそういう人たちが戦争ばっかりしてたということがあるんですね。その歴史を学ぶとですね、どうも人間の戦争っていうのは本質的なもんだというふうに言う人がいるんですね。もちろんメソポタミア文明なんかですと、紀元前5000年ぐらいからアッシリアのアッシュール・バニパール王とかね、いろんな王様が次から次と出てきて全滅の歴史を繰り返しております。国同士で戦っては全滅、戦っては全滅というふうになってますが、その期間日本は縄文時代がほとんどなんですけど、全然戦っておりません。5000年も戦っていないわけですから、5000年も戦わなかったものを、戦いというのは人間の本能だというのはちょっと間違ってると思います、私は。従ってですね、今日の提案は、日本の行く末17番。世界平和を日本文明から発したいと。戦争しちゃいけないと。日本を見ろと。日本は、4万年にわたってほとんど戦争してないと。その例から見ると少なくとも本能ではないと。もちろん近代化というのが戦争を呼ぶかもしれませんが、それは別のことですから。ですから私はね、思い切ってここで言いたいんですけど、日本から世界に平和を呼びかけようと。日本文明は石器時代から4万年もほぼ平和であった。飛び抜けて平和であった。世界の皆さん、日本人に学ばないといけません。日本人は他の民族を殺すということをほとんどしない歴史です。ご不信でしたら私が説明しますから。よくそれを聞いて、あ、そうか。人間の本来の性質が戦争をするっていうんではなくて、特定の民族とか、特定の環境にあるときに人間は戦争したくなるんだということをよく学んで、2025年、今年からですね、戦争を全部やめようという運動を同じ志の日本人と一緒にやっていきたいというふうに思っております。